皆さんこんにちは、プロクライマーの大場美和です。クライミングの情報を中心に発信していくポッドキャストにはクライマーズラジオ第20回目の配信です。昨日私また双子に行って満月っていうルートが登れました。めちゃめちゃ嬉しいですね。その満月グレードが 8B になってるんですけど、 8B だとその前にこのラジオで話したフランケンユーラに行った時に登った自分の最高グレードなんですよね。だからそれまたその最高グレードを登ることができて結構嬉しいですね。まあグレードだけじゃなくて内容も本当に面白くて、いや登れてよかったなぁと思います。ぜひぜひ皆さんもやってみてください。めっちゃ面白いんで。結構その祠エリアのエクステンションのルートがどれも秀逸で、今まであったやつはちょっと傾斜があって、でその傾斜切り替わるところら辺で全部終了点が打ってあったんですけど、そこから傾斜緩くなった面も登れるようになってるんで、このね、傾斜が切り替わる部分が結構難しくて、で、緩い傾斜の部分も結構手も足も悪くて、すごいね、バランスとかが大事な感じになってて、めちゃくちゃ面白いので、どれもやってみてください。あと、つい最近、2028年のロサンゼルス五輪にスポーツクライミングが正式競技として決定されたっていうニュースを見まして、いやーやっぱね、東京五輪もめちゃめちゃ盛り上がりましたし、またこれでパリ、ロスとオリンピック続くのですごい楽しみですね。またね、そんな2028年とかになったらどの選手がこう活躍してるのかっていうのもね、今からすごいワクワクしちゃいますよね。まあ、先日行われたボルダリングジャパンカップでも、こう、今までずっと活躍してきた選手に加えて、新しい若い世代の選手もすごい爆発力見せて、いいパフォーマンスもしてましたし、こう、どんどんね、強い選手が現れて、見ててもすごい、面白いです。で、今日は、まあ、その、ボルダリングジャパンカップのことについて、話そうと思います。特に決勝のルート、決勝でなんかどの選手のどこがすごかったみたいなところをね、私目線でいろいろ語っていこうかなと思います。ということで、このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。今後取り上げてもらいたいトークテーマ、質問などなどお送りいただけると嬉しいです。宛先は、みわらじお@gmail.com です。もしくは、概要欄に Google フォームの URL を置いているので、そちらからでもお送りいただけます。はい。ということで、BJC、いや、選手の皆さん、上のスタッフさんなどお疲れ様でした。決勝に残ったのが、男子が、土肥啓太選手、川俣麗選手、山口健人選手、藤井心選手、井上雄二選手、楢崎智亜選手で、女子が野中美穂選手、森愛選手、伊藤双葉選手、青柳美也選手、倉菜々子選手、菊池咲選手ということで、やっぱりね、男子も智亜くん、心くんとか雄二くんとかのベテランに加えて、川俣麗くんは結構もうここ数年ワールドカップでも活躍してますけど、まだまだ若い選手ですし、山口健人選手はね、本当にこう今まですごい常連でこう成績残してきたってわけじゃなくて、急にドカーンときた感じで、そういう選手がね、やっぱ決勝に残ってるといいですよね。なんかパワーがあって。女子も、美穂ちゃん、愛ちゃん、双葉ちゃんとかはもう、いつもの激強メンツなんですけど、青柳美也選手とかは、東京の若い選手だし、七子ちゃんも、同じ愛知県出身なんですけど、 初決勝第14回のボルダリングジャパンカップで5位になってますね。決勝は2回目ですけど、そこから優勝して、いやー本当に感動しました。もう見ててもまたうるうる来ちゃいましたね。もう本当、私がクライミング始めたのと同じぐらいに始めて、小学生の時とかは同じジムでずっと登ってたんでっていう話も、そう、登ってて、その頃からね、指が鬼強かったんですよ。なんか同じぐらいなんですけど、私の方がちょっと始めたのが早かったんで、なんか登れる課題、私の方が先に登れたりっていうことが最初の頃多かったんですけど、なんかその時からもう指の強さは全然強くて、私より。で、なんか結構ちっちゃい時から怪我で、なんか大会の時にはなんかいいコンディションじゃないみたいなことも結構あって、だからなかなかそのめちゃめちゃ実力あるのに、こう大会では結果が出ないみたいなことがすごい長く続いてた印象なんで、ここに来て、まあ、その中でもずっと戦い続けて、ここに来て BCC で優勝っていうのが、いや本当にすごいなって思って感動しましたね。で、まあ、決勝の課題、女子の1課題目から順番にこう振り返ってみると、女子の1課題目はスタートから1手目がランジというか、壁入り込んだところからスッと出て止めるっていうところなんですけど、一人目のね、菊池咲希選手、あの咲希ちゃんの登り私めっちゃ好きで、もうねキレッキレなんですよね。やっぱりこう女子だとこうスタティックに動いてうまく登るみたいな選手が多くて、でそれも、ね、めちゃめちゃすごいんですけど、なんかこういう女子っぽくない動きが、私自身もすごい苦手っていうのもあって、そういう登りができる人めちゃくちゃ憧れるんですよね。でさきちゃんもなんか予選から動きがやばくて、それで止めるみたいな、そのランジ止めるみたいな動きしてて、で決勝の1課題目も最初やっぱり、まあ、結構ね、今回全体的に距離感とかが遠めで、菊池咲希ちゃんもそんなに身長が高くない方なんで、1課題目のスタートとかあんまり沈み込めないし苦労してたんですけど、こう右手で1手目取って、身長があんまりないから結構両手で出るのが難しいと思うんですよね。なんでこう右手1手目持って、左手はスタートのボテで押さえて止めるみたいなところを何回目かのトライで見つけて止めてて、その少ない時間でそういう発想が出てくるのがすごいなと思いましたね。でこの1課題目の面白かったポイントがゴール取りで、登れたのが、ななこちゃんとみほちゃんだけで、ふたばちゃんもゴール取りまでは行ってて、ゴール取りで落ちてるんですよね。で、なんですけど、ふたばちゃんとななこちゃんは結構ゴールドに似たような動きしてるんですよ。ゴール左手で取るんですけど、で、左足をちょっと高めに上げて、右足がかなり深くて、だからあんまりためが作れないんですけど、こう、体で持っていくみたいなところで、ななこちゃんとふたばちゃんは結構膝を、左の膝を、左手の外側にある状態で、で、結構体ピンピンなんで、腰の動きで、こう、上がっていくような、下半身の動きで、上方向の力出していくような感じで登ってるんですね。なんで、体全体が左側先行で行ってるんですよ。そう。で、みほちゃんは、そうじゃなくて、こう腰の位置が この2人はその左の腰の方が高いくなるような動きで登るんですけど、美穂ちゃんは腰の位置が左右同じぐらいのまま直線的に動いてる。ななこちゃんとふたぶちゃんは結構左回りに取りに行ってるんですけど、美穂ちゃんは直線で動いてて、だからその左回りで取るとこう手を出すところまでの動きで言ったらそっちの方が力使わなくていい動きなんですけど、そうするとこう左回りで行った分手持った時に体が右にぐわーって振られるんですよね。でそこで奈々子ちゃんは指3本で止めてて、それもそれでやばいんですけど、その指の強さが、あの振られを指3本で、しかもあんまりいい方向にかかってないんですよね、指が。それで止めてるのがマジでやばいんですけど、美穂ちゃんはそれを直線でいってるから振られが少なくて止めれてるっていう。手を出すまでは左回りで行った方が力使わないけど、ゴールを取ることを考えたら直線で動いた方がいいみたいなところで、なんかあのとっさの判断で美穂ちゃんのあの動きが出てくるのすごいなと思って、惚れ惚れしちゃいましたね。あそこの一手は、これが野中美穂だなって思いました。はい、1課題目、そうだから出てめちゃめちゃ面白かったですね。で女子の2課題目が結構スラブでバランス系なんですよね。でこれうまかったのが青柳美也選手、一撃してて、これでなんかスラブ上手い選手ってみんなね足首下がってるんですよね、足に乗るとき、スタートから1個目足上げた時のビスに乗る時も、その次の左足のボテに乗る時も、青柳選手の足首の向きが他の選手と比べてもだいぶグッと下がった状態で乗ってて、それのね安定感がすごかったですね。なんかこうつま先、かかとこうグッと上げちゃうとつま先に重心がかかって重心が前の方に行っちゃうんですよね。でもかかと下げるとこうかかとの上に乗る感じになってちょっと後ろに行くんで上半身は壁に入れるみたいなことが多くて、結構スラブ登るときの一個コツなんですけど、もうそれが分かっててもね足が上手くないとできないんで、そこがねめちゃめちゃ上手かったですね、青柳選手。あと足も上手いし、その手の向きとかの選択がなんでそんなうまいのっていうぐらいなんかもうなんでしょうね、オブザベであんな風にあそこまでオブザベできてるとは思えないから、多分現場処理であの選択になったんだろうけど、いやうまかったですね。で3課題目がスタートからこう体を振ってポンと足大きいボテに乗ってで、そのままこう両手パンって取るみたいな動きで、ここはね、美穂ちゃんがやっぱり野中美穂だったなって。なんか結構女子って体振るときに腰すごい曲げてすごい反動つけて振る人が多いんですよ。でも美穂ちゃんはそのボディが強いから結構体まっすぐのまま本当に体を結構固めた状態で振ってるから、の足に着地した時にもうすぐそのままこう手取りに行けるんですよね。ここがねやっぱりその基礎の体作りの違いが出てるのかなと思いましたね。あとその1手目止めた後に左足をこうガッと上げてヒールするんですけど、あのヒールの向きとかも結構大事ですよね。なんかヒールするときに2パターンあって、足つま先がこう外にグッて、つま先膝とかが外にグッて回れる人と、その外側に回せなくてなんかヒールの内側でこうかけちゃう人といるんですけど、それが結構癖であんまりね なかなか変えるの難しいんですよね。なんですけど、その、まあ、この女子の3課題目とかもかけるのが、かけるホールドが縦方向にあるんで、その股関節開かずにホールドに沿わせるように乗せちゃうと、こう下にずるっとそのまま滑っちゃうんで、こうグッと股関節開いて横からかける感じでしっかり引っ掛けないとなかなかね、上に行けないんですよね。ヒールの向きも結構大事ですよね。これがね、あの美穂ちゃんと双葉ちゃんとかがめっちゃうまかったですね。で、女子の4課題目、これはななこちゃんと美穂ちゃんは一撃だったんですよね。いやー、すごい。なんか最終課題とか、あの結構あれ選手、それまでの成績が見えてるんですよね。で、ななこちゃんももうこれ登れば優勝確実みたいなところで、こう一撃で決めてくるっていうのは本当に気持ちも強いし、で、美穂ちゃんもその優勝はもうなかったんだけど、そこでね、気持ちが切れずに登り切るっていうところも、それはそれでなかなかできることじゃないと思うんで、で、ここはその二人のあの一番最初の動きが違ってて面白いなと思って、1点目こう立ち上がりながら左手取るんですけど、その時の右膝の向きが、右膝っていうか体の向きが2人違ってて、ななこちゃんは結構正面向いた状態で取りに行ってて、みほちゃんはちょっと左向き、進行方向に体向いた状態で取りに行ってるんですよね。ななこちゃんの動きだと、めちゃめちゃ肩に負荷がかかって、それを一回目からガッて止めるのも、めっちゃ肩強い証拠ですごいし、で、みほちゃんの動きだと、ちょっとホールドにもたれかかれるような感じになるんで、パワーを抑えて登れてましたね。で、その二人とも、に共通してたのが、足を乗せる先のホールド、だから、スタートの右手のところに右足をパッて乗せるんですけど、その左手を出しながら右足を上げないといけないから、こう目線は左手の方に向いて左手取って、その間にこう右手の意識をなくさないで、右足乗せる位置をこう意識した状態で、右手のところにこうスッと右足を乗せていくみたいな、そのこう意識のバランスが結構2人似てたなと思いますね。一撃した2人は、これ音声だけで伝わんのかな多分見た人はあー分かる分かるってなると思うんですけど、だから YouTube でね、決勝も、まあ、予選から全部見れるので、ぜひぜひこう見ながらというか見た状態で聞いてほしいなと思うんですけど、全然何のこっちゃ分かんなかったらごめんなさいね大丈夫かな前に美穂ちゃんがポッドキャストのゲストで来てくれた時も、クライマーのあだ名ってなんかいろいろ変わってるの多いよねみたいな話してて、藤井心選手はみんな心知って呼ぶのもあれどっから来てんだろうみたいな話もしてたけど、今回も一生が明夫ちゃんが解説で来てて、心くんのこと心知って呼んでなんか突っ込まれてましたね。あと土肥啓太選手はみんな土肥啓って呼ぶしね。ともあくんはともちんとかって呼ばれてたりするし、明夫ちゃんとかも今までずっとその選手たちと一緒に登ってきたから、その時の呼び名は絶対抜けないですよねこの辺も見てて面白かったですね、はい、で、男子はもう動きやばすぎてよくわかんないんですけど、私もでも1課題目からすごかったですね。でもなんか1課題目のスタートが結構もういるだけでも全身つらいみたいな感じだったんですけど、その中で ココロくんがなんかやっぱ最初スタート苦労してたんですけど、登れたトライかなではちょっと体下げて、スタートがこう真横から押さえてるとめちゃめちゃ辛いんですけど、ちょっと下に下がってこう上から下から押し上げる感じにすると多分結構肩の負担とかが減っていい感じに動けてたなーっていうのを見て思いましたね。ともあくんの動きはもう本当によくわからんスタートもなんでそれでスタートできるのか、なんか脇の力が強いのかな。なんかともあくんと同じ感じでスタートしてたのが川又礼くんとかも反対側向いてスタートしようとしたんですけど、やっぱできないんですよね、吐き出されちゃって。そこをね、なんでこらえられてるのかよくわかんないんですけどでその後の動きも意味わかんないしそう、スタートもそうだし、ゾーン取った後のともあくんもゾーン右手で入って、これ登れたのがココロくんとともあくんだけなんですけど、ココロくんは右手ちゃんとこう指先立てて勝ちっぽく持ってるんですよ。なんでこう右手でこうグッとロックできてるんですけど、ともあくんは右手オープン3本でオープンで持ってて、なんでそれで耐えれんのかなってめっちゃもうわからんわドヒゲもオープンで持っててやっぱこう左に流されちゃうんですよね、わからん。でもともあくんそのゾーン持って左のアンダー大きいの持って、いやそう左手ん、あそうだ、左手アンダー持って次の左手ちっちゃめのに取りに行くときに、こう右足を大きい青い丸のボリュームにこう2をポンって当ててバランス取ってて、なんかそういう一個一個の動き細かいところがめっちゃうまいなって思いましたね。あそこ別に多分当てなくても取れるとは思うんですよ。でも自然とその右足がこうポンって当ててバランス取りに行ってるのがうまいなと思いました。そこ逆にココロくんはこう右足スッと下げて重心下にしてこうバランス取ってましたね。だからそのココロくんとトモアくんの動きが本当にね全然違って、そこが見ててめちゃめちゃ面白かったですね。なんかこんなに違うアプローチの仕方で登れるんだなみたいな。で男子の2課題目は緑のホールで、最初こう台のがあって最後こうねこうグッと返して壁に入っていってゴールみたいな課題で、もう最初のダブル台のところとかは結構ねいろんな方法で止めてる人いましたね。トモア君は1個目を右手で持ってて左手2個目持ってる状態で、まあ最終的に左手1本だったけどそれで止めてたし、2個目に両手で行ってる人もいたし、2個目ポンポンって行って左手3つ目に出して止めてる人もいたし、なんかいろいろいたけど、なんか1点目あ2個目のホールドに両手でポンって取りに行くのが一番楽そうではありましたね。だから結構あそこ惑わされますね。いろいろ選択肢があって何が正解か分かりづらいで、結構ねみんなゾーンまでは止めてたんですけど、その後がめっちゃ悪そうで、これはともあくんだけですよね完登は。あれももう分からんな、なんでできんのか強すぎてだって最後ボテの縁カチってそれで止めてましたもんね。いやもう分からんあれでなんで壁から離れないのか本当に分かんないよ。土肥系もゴールまでゴールドリまで行ってめちゃめちゃ壁入るの苦労してましたもんね。なんかこう右足をホールドに乗せたり、まあ、表に乗せたりいろいろやってるけど、もうそこにいるだけでもうプルプルするぐらいもう傾斜があってすごい吐き出されちゃうのに、ともあくん何なんだろうな、あれ何がすごいのかマジで分かんない 何なんだろう本当に。もう一回見てみよう。そのボテがボテプッシュじゃないんですよね。もうカチってて縁を。そうデゴールの縁をなんか親指かなんかで意味わかんない感じで持ってでこう取りに行くみたいな。でもこれも1課題目のスタートと同じとこの力かもしれない。なんか脇なのかこう締める力、肩周りの、うん、肩の前側あたりの力が強いのかもしれない。結構理系と比べてみたい。そう理系も同じポジションに入ってるんですけどね。まあでも身長もあるのかな。結構土壁系だと体が余っちゃってる感じもあるんで、その足両足でこうガッて開いて突っ張る力と、あと上半身のこう固めとく力と、その肩周りのこうガッて内側にこう締めていく力かな。で結構トモア君って動きがこう線でつながってないんですよね。なんか手を出す前と後の点と点でなんかその間が抜けてるみたいな動きするんですよね。だからその手を次のポジションに入るまでの動きがめちゃめちゃ素早いし、逆にねそれと対照なのが森愛ちゃんで、森愛ちゃんはもうずっとこう線で動きがつながってるんですよね。常にその一番バランス取れる状態を見つけて、ずっとそこのバランスのいいポジションに入りながら登ってるんですけど、トモア君はその間が全然バランス良くなくてもその先でちゃんと止まってられれば動けるみたいな。だから結構予選の1課題目のゴール取りとかもなんかその時その時ずっとバランスのいいポジション見つけようとするとなんかどんどん沼にはまっていくみたいな感じだけど、一旦こうグッとこらえて悪いけど動いていかないとちゃんといいポジションに入っていけないみたいなところがあるんですけど、トモア君はなんか常にそういう動きしてるのがもう独特な動きを生み出してるなって思います。本当点と点って感じ。だからその2課題目のゴール取りとかもその楽なポジションじゃないところで踏ん張りながら動い、その中でも動いてその先に行くみたいなところが登れた要因なのかなとかってちょっと思いましたね。で男子の3課題目はスラブですね。でこれも女子と同じでやっぱ登れてる人はスラブでボテに乗るときに足首下がってますね。トモア君がのを見るとめちゃめちゃ分かりやすいと思うんですけど、ゴール取りの時に大きいのに真上から乗る時にグッとかかとが下がって、でやっぱ一番こう乗れてるなっていうのが見てて伝わる乗り方してますね。で結構ねクライミング、まあ、特にスラブとか登る時は股関節の柔らかさ大事で、ゴール取りする時に左足を手に足で上げるじゃないですか。ああいう時とかに足が硬いともう足上がんなくて、それでもう積みなんですよね。もうどうすることもできないみたいな状態になるんで、絶対足の柔らかさは大事ですね。柔らかくてちゃんと足上げれる筋力があるっていうのが大事です。それがないと本当に積む課題がありますね。男子の4課題目、男子の4課題目は結構みんな完登してたやつですね。でこの課題ってすごい参考になるのは、この1点目ゾーン止めた後にまずね左手をガガッと上に持ってって、左足をジブスに乗せてから右足、まあ、トゥーなりヒールなりするんですけど、先にね右足のを上げちゃうと絶対左足が上がってこないんですよね。こういう場面で結構登っててもあって、それを 分かるか分かんないかってめちゃくちゃ大事。ここで右足上げちゃったら絶対もう動けなくなっちゃうなみたいなところを、なんかオブザベの段階で分かるようになるのってめっちゃ大事ですよね、うん、こんな感じですね。決勝の課題見てて思ったことめっちゃ話した気がする。あと全然決勝じゃなくて個人的に見ててめっちゃ良かったのは、予選のホマさんがめっちゃ吠えてたのがめっちゃ良かったですね。あ、くそーみたいな言ってて、あ、ホマさんだーと思いました。かっこいいんですよね、あれが。なんか私も特に岩登ってる時とかはあーって声出たりするんですけど、あんまいまいちね決まらないんですよね。でもあのホマさんの吠えはマジでかっこいい、めっちゃ好きですねっていう感じで、ということで第17回ボルダリングジャパンカップは、男子が長崎智亜選手、女子が倉菜々子選手が優勝ということで、おめでとうございます。本当に智亜くんはワールドカップとか世界大会で、国際大会では何度も優勝経験あるんですけど、ボルダリングジャパンカップでは優勝したことがなくて、この国内の王者っていうのに今までなってなかったんですけど、今回初優勝ということで、日本の1位っていうね、座も獲得することができて、で、ななこちゃんも今回が初優勝ですね。こうなんか、今回の全体のなんかテーマが、Go to the World みたいなテーマがあったらしくって、このボルダリングジャパンカップがワールドカップとか、国際大会の選考大会でもあるので、国際大会の距離感だったり、こう、パワフルな感じっていうのを、こうテーマとしてルートセットしてたみたいで、そこがこう、ななこちゃんのタイプともバッチリ合ってたなって思って、なんで、今年のななこちゃんのワールドカップとかでの活躍がすごい楽しみだなと思います。なんで、まあ、今年1年、ボルダリングワールドカップも楽しみにしましょう。ということで、今回はボルダリングジャパンカップについてお話ししました。で、これ配信されてる次の日ですね、からはリードジャパンカップが始まりますので、うちも応援しましょう。私も準決勝、決勝の日は会場に応援に行きますので、皆さんも注目してご覧ください。そして次回はゲストにお越しいただきます。次回のゲストは尾上彩ちゃんです。彩ちゃんはもうちっちゃい時から日本のトップ選手で活躍していた選手ですので、質問ある方はぜひぜひ送っていただけると嬉しいです。質問の宛先は、みわらじお @gmail.com もしくは概要欄の Google フォームの URL からぜひぜひお送りください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。